皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月27日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、本物の自由とはです。最近またですね、リストラが結構広がってますよね。まあ、あっちこっちでですね、リストラやってて、肩叩きもやってて、今までこの、よらば大事の影だったの人たちがですね、まあ、本当に自分で生きていかなきゃならない。そういうことになって、まあ、本物の自由というものをですね、まあ、実感せざるを得ない状況になっている。まあ、これいうことが今すごく増えてますね。それから日本という国自体もそうなんですよね。まあ、戦後はアメリカの保護国みたいな形で、まあ、来たわけですけども、もうその時代も終わりましたね。まあ、政治家の連中なんか、財界人の中にはですね、まあ、いつまでも保護国でありたいと、本国である日本を辞めたら日本が潰れるみたいなことを言うわけですけども、まあ、アメリカが興味なくなってるわけですからね。日本の保護国をやめたいと、そんな保護なんかできないというのがアメリカの今の状況ですから、向こうが保護できないって言ったのこっちから保護を求めたって始まんないよね。で、一生懸命まあ、足の裏でも舐めようかみたいなことをやってね、まあ、くだらん重米外交をやろうとしてんだけど、向こうはクソ笑ってるだけですよね、あれ。で、やっぱりこの日本という国も本物の自由というものをですね、よく実感しなければならない時が来てるわけです。規制緩和というのもですね、まあ規制があるうちはある意味で守られた中の自由ですよね。ゲームのルールが決まっていて、範囲が決まっていて、その中での規制をやるわけです。よくその免許制度なんとかですね、認可制度ってありますが、あれは言ってみれば、その認可とか免許を売るということは、その限られた集団の中に入るって意味でしょ。限られた集団の中で、じゃあ規制は、限られた集団の中はどうなってるかというと、それは結構競争があるわけですね。同じ免許を持ってるですね、例えばバス会社同士競争するとか、ガソリンスタンド同士競争するとか、要するにその中は実は激しい競争なんですよ。ですから免許業種とか認可業種って言ったって、実はそれは厳しい競争にさらされていて、でその競争に負けそうになってくるとですね、まあ、で大きな失敗するんだと、これ、認可した方、それから免許を出した方がですね、今度怒られますから、まあ、役人も禁役じゃなくて、それで、ですから、天下り入れてみたりですね、まあ、事実上役所みたいにしてっちゃうわけですね。ですから、こう、なんて言いますかね、本物の自由じゃないんですよ。作られた空間の中の自由で、ままごと遊びみたいな場所をですね、役所が作ってですね、まあ、この中でこの競争しなさいよと、ボクシングのリング、あるいは相撲の土俵みたいなものをね、役所が作って、まあ、その中で、これは禁じ手です、この手はいいですよとか言ってですね、まあ、そうやってこの、まあ、競争みたいなことをさせてるのが、認可だとか、免許だとかいう業種の実態だと思うんですね。で、その世界、もう今言ったように競争はあるわけですから、実は結構みんな忙しいんですよ。談合なんかもその中のね、競争から生まれてくるもんですしね。でも、その競争っていうのは、やっぱりその、本物の自由の中の競争ではないから、すごく歪な競争なんですね。本物の自由の中の競争っていうのは、言ってみればその価格競争だとか、大きさを競うなんてことは全くそれはバカな話で、そんなもんすぐ滅亡するだけですから、やっぱ個性豊かに自分のその居場所を見つけるということが実は本物の自由の中で最後まで生きる残る方法なんですよね。コバンザメみたいなものもいるしですね、あるいはこのサメの口の周りをね、歯をなんか掃除するような魚もこういるわけで、やっぱりみんなそれぞれその自分の居場所を見つけてればですね、まあその中で生きていくことができますよね。やっぱりその本物の自由の世界というのは実は個性の世界であって、個性こそですね、本物の自由の中で生きる非常に重要な要素なんですね。で、反対にその守られた中でのその、競争、特に免許だとか認可の中での競争というのはその正反対なんですね。あれは個性出しちゃダメなんですね。 個性を出すとですね、すごくこの村の中で違和感が出ちゃって、で、いわれのない誹謗中傷、それから足の引っ張り合いを受けるわけですね。やっぱり同質でないといけない。同質の中の競争を迫られますから、実にいやらしい競争なんですね、それ。一方で談合に行くか、一方でですね、なんか怪しげな、政商の商売ですね、政治の商売。怪しげな政商の商売やるか。まあ大体そんなところですよ。ろくなことはないわけですね。まあですから、本当にその、厳しい世の中の生きていくための実力というのは、そういう守られた中で競争をいくらやってても全然ダメで、だからその、まあ、認可業種、あるいは免許業種の人たちというのは、その最終的に認可や免許の外側に行った時に、大変な苦労をしてしまうことになるわけですね。まあ、もともと国というのはですね、その国自身がある意味で認可、免許と同じようなものがありますね。その人間がですね、大自然の中に生きてるんだけども、その大自然がそのままじゃ大変だっつんで、いろいろ人間が約束事を決めまして、まあその中でお互いその、約束を守って生きるように作ってる。まあこれが国であり、企業であり。まあそれはある意味では認可、それから免許の中で生きるのとあまり変わらない部分があるんですよ。まあ、なんて言いますか、本物の、なんて言いますかね、競争、本物の自由ではないんですね。犠牲された競争であり、犠牲された自由ですね。だから、平和な時代が長く続くとですね、いわゆる平和ボケということが起こってきて、それはその平和なもの、そういう犠牲された、まあ、一つの安定した世界が終わった時に、次を生きる力がですね、備わってないという重大なその生き死にに関わる問題が出てくるわけですね。私はこのずっとこう世の中見ていて思うんですけども、多くの人たちは自分の国家というものをですね、安心して生きていくことができる犠牲されたその安全地帯とはあまり思ってないんじゃないかなと思うんですね。アメリカ人なんかもそうだと思いますが、例えばアメリカでなかなか銃の規制がうまくいかない。あの銃なんで持ってんだと。強盗よけなのか。まあそれもありますけども、要するに銃を持ってるということは、憲法違反の政府と戦う権利を自分が持ってるっていう意味でもあるわけですね、あれ。だからそこに見えるのは、政府に対する強烈な不信感で、やはり最後は自分の身は自分で守らなきゃならないということだと思いますね。それから北朝鮮が核兵器を持つのもですね、要するに、まあ、一緒に同盟組んでる国が、まあ、表立ってはないわけですから、そうするとやっぱり自分の身は自分で守らなきゃいけないという、本物の自由の世界を見てるから、まあ、それを守ろうということで、核兵器を持つという話になるわけですね。ですから、こう、上に政策あれば下に対策あるという言葉はよく使われますけども、多くの国々ではですね、政府ってのは非常に怪しいもので、で、政府の政策には国民は対策で臨むと、そういう関係ができてるわけですね。ところが日本は、どうもなんかその辺がですね、昔からの日本のこれ伝統なんですが、やっぱりお上というのは民のことを考えて仕事するもんだということになってますから、このゲーム的にですね、政府と国民が互いに馬鹿し合いをするという関係ではないわけですね。ですから、日本でちゃんと政治をやろうと思えば、あるいは日本で企業経営をしようと思えば、その上と下がゲーム論的につながるっていうのはダメなんですよ。それなんか本当にそういうルール作るとですね、結果的にどんどんお互いの騙し合いが広がっちゃって、最終的に多くの日本人はついてこれないんですね。なんかやっぱ多くの日本人は非常に情緒的でありますし、そしてその、まあ信頼感というものを大事にする。価値観の共有ってことを大事にしますから、まあ、本当のことを隠しといて、ゲーム的に付き合えばいいっていう、そんな政治とか、あるいはリーダーシップっていうのは、まず日本ではですね、うまくいくことがないですよね。でも外国見てると逆に、それでないとうまくいかないってところがあって、実は誰も信用してないんですよね、あれ。組織というもの、企業にしろ、国家にしろ、まあ、全然信用していなくて、だからその時々の便宜的な都合で話をして、そこにいるだけでありまして。ですから、まあ、ある意味では本物の自由というものを、自由の面白さと同時に怖さというものを、まあ、みんな見て、あれ、普段仕事してんじゃないかなと思うんですね。だから、そう考えてくると、 本当に日本だけはですね、ある意味では恵まれた国で、まあここでそういう本当の怖さっていうことをあまり感じることなくですね、今まで生きてこれたことは、まあそれは素晴らしいことではなかったかなと思います。しかし今まで生きてこれたといっても、まあたかだか、まあ戦争後で言えばこの5、60年でありまして、大昔500年ぐらい前になればですね、戦国時代がありますから、まさに日本もですね、世界と同じように、何にも信用できないっていう時代が過去にはあったわけですね。で、やっぱりこの本物の自由の中で生きていく、ためには、例えばそれは、大きな会社を出ちゃうとかね、あるいは退職するとか、自分でなんか行動するってことになると、やはりそのまずはじめに、泳ぎの練習をしなきゃダメですよね、あれ。本物の自由な世界で泳ぐ練習をしないといけないんですね。ここがやっぱりですね、まあなかなか最初の関門なんですよ。どんなにですね、守られた世界で能力がある、あるいはこう仕事ができると言ってもですね、その守られた世界の中の実力ですから、実際に外出て通用するかどうかってのは全然別問題ですね。外出て行くっていうことは、やっぱり自分で食いぶち稼ぐってことですから、やっぱりその本来生物が持っている獲物を取るというですね、なんかそういう動物的な部分というのはどうしても必要になりますね。だからやっぱりこの生き死にがかかってくるという、そのなんか人間というか生物としてのこうダイナミズムというものをいつもこの目の前に置きながら自分で生きていくということは非常に重要ですね。農業でも全く同じですね。やっぱりその作物が取れなきゃ自分の食べるものがなくなっちゃうわけですから、やっぱりいいものをたくさん取るという、それに対する情熱っていうのは、やっぱり自分でやれば相当大きなものになってくるんじゃないんでしょうか。で、なんかね、言われたい事務だけすれば、とにかく金だけくれるよっていう世界とは全然違う世界がそこにありますから、やっぱり人は、一回はその自由な世界で泳ぐという経験をですね、やっぱしないとダメなんだと思うんですね。浮き輪もないですよと、自分で泳がないと向こう岸行きつけませんよという、その経験はやっぱりちゃんとしないとですね、実はなんか本物の自由な世界っていうのはなんか非常に厳しくなると思うんですね。で、日本もやっぱりここまでまあ世代間のギャップが広がってきますとですね、やっぱ若い人たちっていうのはある意味ではそのね、なかなか頼るものがない中で本当に自由な空間の中で生きているという部分があるんじゃないかなと思うんですね。ですからこうやっぱりいつも自分を大事に考えていかないと生きる道がなくなっちゃう。昔のような終身雇用っていうのもないし、あるいは家族もいろんな形に変化してきてますから、やっぱりこの自分というものを大事にしないと生きていけない、まあ、こんな感じだと思うんですね。ですから結構若い人たちっていろんな話もするしですね、いろんなミーティングとか対話とかインターネットとか、あるいはその様々な方法でコミュニケーションも一生懸命取ろうとする人たちが多いですよね。でもやっぱりね、本当に自由を生きるためにはね、腹が据わらないとダメなんですよ。本物の自由っていうのは頭で考えるほど甘くないですからね。それからやっぱ気持ちがですね、こうふわふわしてたら絶対これはダメなんですよ。なんかちょっとうまくいったら喜んで、ちょっとうまくいかなきゃシュンとすると全然ダメなんですよね。やっぱりその自然、大自然ってある意味ではものすごく過酷ですから、やっぱりその理解できないことってたくさんあるし、それからその感情で受け止めていたんでは身が持たないっていうこともたくさんあるんですよね。だからこの本当に自由な世界で生きていくためには、人はやっぱり相当腹を鍛えなきゃいけないんですよ。腹っていうのは頭と心のその下にありますから、頭で考えて理解できないことは心に降りてきて、で、心はコロコロコロコロ変わります。で、その コロコロコロコロ変わると疲れちゃうから、どうにでもなれっていうんで腹が座ると。まあ大体こういう順番なんですよ。頭、心、腹の順番で。で、突き抜けちゃった人ってみんなこの腹が座った人ですよね。ですからあんまり余計な話しないでもね、パッと話がこうわかるみたいなところがそこにありますよね。で、やっぱこの腹を据えるとこまで行きませんと、この本当の自由な世界では、なかなか生きていくのは大変だと思うんですね。だから今、この日本も世界も、やっぱり非常に大きな困難がいろんな意味であるし、その困難というのは、 今までのことを守ろうとすればするほど増していきますから、やっぱりこの今の時代はですね、腹を据えるための訓練の時間だというふうに言ってもいいと思うんですね。だから逃げずに、逃げずに前に向けて突破するということはどうしても必要ですね。もちろんそれは非常に大変なんです。気持ちにも負担になりますし、頭もですね相当使うことになるんですが、やはり自分なりにこの突破してある種の自信とですね直感を腹で身につけないと、ここはなかなか難しいと思うんですよ。ネットなんか見ていてもですね、この気持ちの部分がよく出てくる、あるいは理論の部分がよく出てきますよね。頭で考えていること、あるいは気持ちで感じていること、これはよく表現されていますね。ですからやはりネットの世界というのは頭とせいぜい気持ちぐらいまでの部分なんだろうと思うんですよ。で腹の部分というのはインターネットとかデジタルなものではなかなか表現ができないんじゃないかと思うんですね。やっぱりこれは大自然そのものの世界ですから、やっぱりそこはですね、やっぱり自分なりにこのいろんな方法を自分なりに開発し試すことによってですね、腹が据える、据えられる、腹の座った人たちと付き合いを広げる、こういう場をですね、これはもう自分で広げていかないとダメなんじゃないかなと思うんです。で結局ですね、頭と心だけで理解して、あるいは受け止めていてもですね、最後の一吹きが来た時に全部なくなっちゃうことがよくあるんですよ。なんで腹が大事かっていうと、頭で考えたってなんかうまくいかない、気持ちももうですね目一杯という時に、もう一歩前に行く勇気がどこから出てくるかなんですね。これはやっぱ腹なんですよね。ですからやっぱり腹を据えとかないとですね、最後は結局何にもやっぱり実現できないで終わってしまうということがよくあるんじゃないかなと思うんです。で、ですからやっぱりこの日々生きていき仕事をする中でいつも心得るべきことは、とにかく腹を据えるということですね。よく物事を見て判断し、で気持ちに左右されないでこう物事をやり抜く、直感を磨く、これはもう自分で訓練をするしかないと思うんです。でそのための手段としては別に武道をやってもいいし、芸術やってもいいし、あるいは宗教をやったっていいわけだし、何でもそれはあると思いますが、手段はその人によっていろいろ違うんでしょうけども、どんな方法でもいいですから、とにかく腹が据わってないとですね、なかなか難しいと思うんですね。でさらにこの本当の自由というのは、その腹が据わった状態というのは、大宇宙の原点と、自分がつながってくるわけですね。何度も何度も言いますが、もう今や量子物理学の今までの枠組みの中では現実のことを説明できなくなってきてるわけですよ。どんどん矛盾が見つかってきてですね、要するに今の宇宙の外側の大宇宙を想定しないとさ、ビッグバンが生まれた原点ですよね、ビッグバンの最初のエネルギーの塊が生まれた場所、この部分ですよね。これどうしてもやっぱ想定せざるを得ないですね。でここは時間と空間が潰れてるわけですから、時空が潰れてるわけですから、そこには過去もあれば未来もあるし、日本もあれば世界もある、すべてがそこに一つ固まってるわけですね。一体となって融合してるわけですね。で、この世界と通じるっていうのが私は腹が据わるっていうことだと思うんですよ。で、本物の自由っていうのは、この世界と自分をつなげて、この世で生きていくってことだと思うんですね。人にとって本当の自由っていうのは、やはり、この大自然と自分が一体となっていることそのものだと思うんですね。でそれによって結局喜怒哀楽がいろいろ起きてきますね。人生ですから喜怒哀楽がある。でもそれがなんで自由なのかって言えると、その喜怒哀楽が起きる原因、その行動がですね、やっぱ大自然とつながった結果起きてることだからなんですよ。そしてやっぱりなんかこう、ただ単に何もしないでですね、悲しいことは避ける、怒ることは避けると言って何もしないでると、かえって後でもっと大きな不幸が襲ってきたりするのがこの世の習いですから、だからそれはなんかあまり自由でも何でもないですよね。本物の自由っていうのは、やはりどんなことでも まあ、天とつながって、そこでその判断し、そして行動するということだと思うんですね。ですから本当の自由の原点というのは、やっぱり大宇宙と自分が一体になることだと、まあ、言っていいんじゃないかなと思うんですね。まあそんな風に考えてきますと、このすごい時代に人はますます立派にならなきゃいけないんじゃないかなと思うんです。それはやっぱり一人一人の使命であってですね、まあそういうなんか人々の成長の上に新しい日本、世界があることは間違いないんじゃないかなと、まあ、こんな風に思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、本物の自由とはということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。